アラスカ白い雷第4回。あの時翔子は零下何十度にも下がるところには自分は住めない、たとえノーマンと一緒でもと思っていたのだけれど、今翔子の住むニューイングランドの田舎の村は深々とした雪の中にあって、その中に立つ白い家々の庭にもみの木が三角形に枝を広げ、クリスマスカードのような美しさだった。外は寒くても部屋の中には暖炉が燃えている。電気で十分暖房が入っているのに、赤々と火が燃えるのを見るために人々は木を燃やすのである。翔子は自分が緑あふれる夏より、絢爛の紅葉の秋より、もっとこの荒涼たる白一色の冬の光景に心惹かれるのを覚えた。キリキリと胸の一箇所が切なく痛むような風景であった。クリスマスに一度ノーマンからカードが送られてきて、当たり障りのない挨拶の言葉の最後に GLYSDI と書かれてあった。翔子はいくら辞書を引いてもないこの言葉にこだわって長い間考えていた。翔子も当たり障りのないことしか書かなかったので、二人の関係は進展するはずもなく、これでいいのだと自分を納得させてもいた。2月になってノーマンからもう一通手紙が届いた。あの最後の日に君ともし一緒だったら何が起こっていたかをずっと考えている。そしてその手紙の中で翔子は裸にされノーマンを受け入れていた。彼の欲望に触発されて翔子の体も熱くなったけれど、翔子はその手紙に返事を書くことができなかった。何をどう書いていいのかわからず、とうとうカードの隅っこにサムデイ、いつかと小さく書いて送っただけだった。彼は失望したのか恥じたのか、それ以来手紙は来なくなり、翔子もまた書けなくなった。アメリカから帰って2年経って翔子は夫と正式に別れた。友人が教えている高校で急に英語教師が辞め、頼まれて最初は非常勤で教えていたのを、学年が変わって正式に教諭として採用されることになった。翻訳だけでは生活は無理だったが、子供もいない女一人、なんとか教員になれば自立できると考えた挙句の離婚だった。何度も翔子は自分が憎んでいるのは夫ではなく、その背後の家計の存続を言い続ける夫の母や日本の家制度なのだと考え直そうとしたが、心はもう戻らなかった。離婚のことをノーマンには知らせなかった。旧姓に戻った説明をするのも億劫だったので、新しい住所を知らせることもなく、当然ノーマンからの頼りは途絶えた。そうして5年、春の休みを利用して翔子はアラスカ旅行に参加した。ノーマンが住む大きな滝のある町よりもっと極寒の地である。日常的にはもうほとんど忘れて暮らしているノーマンを翔子は雪の中で思い出していた。一人の男を切なく恋しがって暮らしたアメリカの冬が、そしてその頃の自分の一途さが懐かしかった。もしあの時アメリカから帰らなければどんなことになっていたか、翔子は一人ぼっちで気のめいる夜よく空想した。ノーマンは最初こそ翔子を訪ねてくるだろうけれど、やがてその回数は魔導になって自分は一人で暮らすことになるであろう。それが翔子の結論だった。日本語を教えることもできるかもしれなかったけれど、翔子の見聞きしたフィリピンやシンガポールから移民してくる女たちは大抵老人施設で働いていた。それが手っ取り早くお金になったからである。女たちの中には朝早くから一つの施設で働き、夕方4時からまた別の施設で寝る間を惜しんで働いて、瞬く間に自分の家を買う女もいた。それほどのことはしなくても、なんとか女一人生きていけそうな気がして、翔子はある時期本気で考えてノーマンによほどその決心を書き送ろうとしたことさえあったのだった。そんなことをしたら バカで純情で愚かな日本の女に彼はへきへきしたであろう。バスの停留所で出会った女がもしエスキモーではなく日本の女だとしたらどんな事情があったのだろうか。祥子のように恋をしてしばしのめくるめく幸福と引き換えに、今雪の降りしきる最果ての町でひっそりと老後を一人暮らしているのだろうか。それも良いではないかと祥子は思った。暖炉の傍らで思い出す男があり、捨ててきた過去があり、たとえ寒さと飢えでいつか一人で死ぬことになっても、体の覚えている快楽を抱きしめて自分は思うように生きたのだと思えたら、それもまた良い人生ではないのか。紫の花の袋が祥子の脳裏から離れなかった。あれは本当に美しい袋だった。百合も描かれていたような気がする。バラや百合の白やピンクの花弁とおしべとめしべの黄色いぬめり。祥子は同じアメリカの北韓の地で雪に埋もれて暮らしているであろうノーマンが恋しくて、両腕でしっかりと自分自身を抱きしめた。祥子がエスキモーらしい女と話をしているの、山村かすみはバス停留所に入ってきた途端に気がついた。祥子は女の手提げ袋を褒めていた。紫色の地に白やピンクの花と若草色の筋のような葉が夢のように描かれた美しい袋だった。私の友達が書いてくれたのよと女が答えている英語がかすみの耳にも入ってきて、かすみは袋を眺めたが、その時ちょうどこちら向きになった女のひっつめに祝えた髪とその顔があまりにも日本人的だったので、かすみはハッとした。それからかすみの胸が早金のように打ち出した。傍らへ行ってもっとよく見たいと思う心とは裏腹に、かすみの足は釘付けになり、どうにも前に進まなくなった。桑野が横からどうしたのかと顔を覗き込み、かすみの異様な表情に驚いて肩に手を置いた。彼はその女をじっと見てからかすみの肩を押した。行って確かめてきてごらんと桑野の手が言っていた。さあというように桑野の手がもう一度肩を押したとき、かすみはいやいやと首を振って桑野を見上げた。そんなはずはないわ。目でかすみは桑野に言った。だけどもしということもある。傍らへ寄って見てきてごらん。桑野も目だけでそう促した。かすみはなおじっと女の様子を眺めていた。小柄でもう70歳は超えているだろう。細い下がった肩がかすみと似ているような気がした。何年も着込んだ茶色の古ぼけたコート姿で、女は荷物を5つ6つそばの長椅子の上に置いていた。花束みたいな美しい紫の袋が紙袋を積み上げた上にふわりと乗っていた。祥子が目を近づけて袋に描かれた花を見ている。油絵の具のように光ってはいないから、あれは何で描いたのだろう。かすみはうつろになった心でそんなことを考えていた。時間が過ぎれば女は言ってしまう。今何でもいい、言葉をかけたい。かすみはそう思いながら足が動かなかった。やがてガラスのドアの向こうに赤い車が現れた。番号が大きく書かれてあり、タクシーだと知れた。女が祥子の方へ手を伸ばした。 Nice meeting you。 それから女は何気なく周りを見回した。かすみと一瞬目が合ったような気がした。あなたは日本人ではありませんか。日本に女の子を残してきてはいませんか。 霞は一瞬の目に強い思いを込めて女を見返したが、女の視線は何事もなかったように霞の顔を通り過ぎてしまった。女が出て行った。霞は大きく息を吐いて、肩に置かれた桑野の手の中に倒れそうな重心を預けた。桑野がそんな霞を支えるために腕に力を入れたのが分かった。あなたはもしかしたら、もしかしたら。不意に翔子がこちらを向いて、大きな花のような笑顔で霞に笑いかけた。とても綺麗な袋だったわね。ご覧になった？山村さん。ええ、と頭でうなずいて、不意に女と言葉を交わした翔子が羨ましくなった。霞はわざとふざけたように翔子の傍らへ寄っていって、ナイスミーティングユーってこうしたわね、と翔子の手を握った。翔子も笑いながら両手で霞の手を挟み込んで、ナイスミーティングユートゥー。あの人の手とても温かだったわ。エスキモーの人ってほんと日本人そっくり。私、ごきげんようって日本語で言いかけたくらいよ。翔子が言ったので、周りで軽い笑い声が起こった。翔子の手から伝わってきたあの女の手のぬくもりを、今、霞はしっかりと自分の手に移し取ったような気分だった。あら、今気がついたけど、あの人の目、山村さんにちょっと似ていたわ。翔子はそう言って、目を遠く、女が去っていった雪の降る町の方へ向けた。